Look, Lash, Leo.
叶わない誰かに憧れ、焦がれ。できないことばかり数えて、嫌いな自分が見える。
こんばんは、ロックリソタケミです。
こんばんにゃ、ユッキーこと伊藤ゆきです。さてさて、
はい、
秋らしい陽気がやっとちゃんと続いてくれるようになりました、うんうん、ね、はい、ほっとしますね、
うん、そうですね、
はい、行楽の秋ですが、どこか家族で武見さんはお出かけしましたか？
あのね、夏は行ったんですけどね。
あ、そうなんですか？
そうなんです、夏はちょっとね、まあ、そんな長い時間が夏休みは取れなかったのであれなんですけど、ちょこちょこっと行きました、
はい、よかったですね、うん、行けて。じゃあ秋は行かないということでは
い
嘘、行かないんですか？
そうですね、また行けるとしたら年が明けて、新年年末年始は忙しいので、落ち着いた1月の半ば過ぎぐらいかな。
あ、ただお子さんたちはお母さんと一緒にすぐ近くが大きい公園なんで、ね、
あ、そうですね、
常にピクニックということで、
はいはい、羨ましいわ。そうですね、はい、
うん、秋だとね、枯葉だったりどんぐりだったりっていっぱいあるのでね、うん、楽しんでほしいですね、うん、
はい。
さあ、お聞きの皆さんには今日もこの番組でいろいろなジャンルの音楽の旅にお出かけしていただきましょう。
はい、そうですね、いやいや、うまいこと言いました、
ありがとうございます。
いや、でも本当にね、いろんなね、ジャンルの音楽がね、聴けますからね、
はい、それでは本日のメニューですラインナップです。まずはじめはゲストコーナー G ラッシュ。
はい、今回のゲストは先週に引き続きまして、ザ・クレイジーライダー横浜銀杯ローリングスペシャルに来てもらいます。
続いて千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの店長田中光一さんの田中と俺にも言わせろ。各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ、業界の住人梶井渡辺さんのエアリズミックレディオ、そして米田結衣の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、音楽の旅、ぜひ最後までお付き合いください、
はい、よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。
最初はゲストコーナーです。
はい、今日のゲストは先週に引き続きまして、ザ・クレイジーライダー横浜銀杯ローリングスペシャルに来てもらいました。
どうも今週も来ちゃいましたボーカルのショーです、
ギターのジョニーです。
よろしくお願いします。嬉しいな、
よろしくお願いします。
2週だよ、いつも1週でさ
そうですよね、
喋りが長いとか言われてた中ついにやっぱね、先週ちょっとおとなしくしてたからよかったよ、ね、
静かだなと思った
んで、ね、本当に
せっかくね、ショーさんとジョニーさんのね、うん、お二人に来てもらってるんでね、はい、もう1週じゃちょっともったいないなと思いました。
嬉しいです、はい、本当に嬉しいね、まあ、
待望のニューアルバムがね、はい、18日に今月のね、はい、リリースされました、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや、全10曲収録のね、最高なロックンロールアルバムですよね、
はい、
これね、
はい
はい、
もうよくできたなってビューしてるんですよ、はい、
やはり、は
い、だからこれ制作過程の一番最後の頃に、うん、タクちゃんがまさかのコロナにかかって、
そうだったんですか。
それでちょっと発売延期になるんじゃないかなぐらい、お前気合で直せってどうにか気合で
だから、ボーカル入れが1日3曲になっちゃう日もあったりとかして、ずれ込んじゃって、
そうですね、
俺大変だったんだから、はい、でもね全然歌えて、うん、あ、なんかまたちょっと俺喉強くなったかなと思うぐらい、ちょっと嬉しくなっちゃってさ、
うんうんうん、
だからまあ、 最高の出来は最高なんで、
はいはい、
なんとか間に合いました、
はい
はい、今回のこのアルバムに向けてなんかお二人めちゃめちゃキャンペーン回ってません？
回ってますよ
こうそれこそ北から南までもう、
そうなの、
だからこのアルバムにこうなんていうのかな、すごいこう、うん、大事にしてるというか、
うんうんうんうん、キャンペーンを、ほら、ジョニーももうね、仕事の方外れてるのにもかかわらず、うんうんうん、やっぱその辺はきっちりと事務所に言ったりとかして、うん、 で、あのキャンペーンもあるからさ、翔くんと、え、俺も行くのみたいな。
いやいや、そんな驚かなくていいじゃない
ですか。ね、福岡行ったりとかさ、大阪だ、名古屋だ、岐阜ださ、ね、札幌だとか、いろいろ行って、うん、そんでね、またね、ジョニーがね、よく歩くのよ。
あ、
俺の近くにすぐにタクシー乗せてって思って、うん、次の場所までタクシーよろしくって言ってるのに、
移動。
そうそう、はい、あの、どうします ?10 分ぐらいですけど、あ、歩きますよ、いいですよ。ジョニーほら、普段からウォーキングとかちゃんとしてっから。
そうですね、スポーツジムもね。
早いし、サカサカサカサカ行くじゃん。俺はどっちかというと、突っ張りだから、誰なら歩くのが好きなのに、おい、待ってくれよ、ジョニーとか言いながら。
やっぱ地方のプロモーターに迷惑かけちゃいけないからね。
ああ、そういうことね。
いや、そこはもうほら、やっぱり。
俺はさ、すぐにさ、もうあれ、ちょっとタクシー、ヘイタクシーって呼びたい方なんだけど、歩かされてさ、
いやでもよく回ったね。
回ったね。
疲れましたよ。
疲れた。
ご苦労様です、ね、うん。ちゃんとロクラシレディオもね。うん、はい、
もちろんですよ。
ここ地元横浜だから。
ここは優先的に来ない、
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。コンビニ感覚で。
そうそうそう。
フラッと立ち寄っちゃったみたいな。
立ち寄っちゃったみたいな。
一番嬉しいですよね。でもそういう立場になれるって。
そうですね。うん、はい。まあ、あの先週はね、こうニューアルバムがリリースされる前にね、アルバムの内容とかちょっといろいろ聞かせてもらったんですけど、ちょっと先週聞きそびれてまして、今回のアルバムはあの初回限定版と通常版と2種類あるということで、内容的にはどんな形になってるんですか？
初回限定版は CD、 このヴィンテージ3、ブッティングレイレブンヴィンテージ3の CD プラスですね、あの DVD が入ってるんですね、うん、この DVD っていうのは風神雷神ツアー、タクと一緒にやった前のツアーのファイナルで、六本木の EX シアターでやったんですね、
はい、
その時にはゲストでジョニーが出てきて、うんうん、そしてあのこの新生横浜銀杯をまたやるよっていうのを宣言したビデオが完全版が入ってるんですよ、
うん、
でこの2つをセットにして6600円だったかな、で、なのが初回限定版で、なんとこれにはですね、これから始まるゼップツアーの横浜銀杯さんの楽屋訪問券の応募券ってのが入ってて、
なんとアイドルみたいじゃないですか。
そうそう、応募券を応募して当たると、俺らの楽屋に5組10名さんが来れるっていう、
あ、
これね、あのアイドルみたいに思ってるかもしれないけど、うん、実はフォーティスの時にジョニーは考えてたことで、
うん、
あのツアーの時に楽屋にちょっとファンの子を呼んであげようよと、うん、久々だしっていうのをやってたけど、結局ほらコロナ
で、ね、
でその翌年またね、ダメだったコンサート回ったけど、あのそれは無理だったじゃない、まだマスクしてどうのと、うん、まあ、言ったらね、その絶対ダメだってみんな言われちゃう、うん、それが今回もう大丈夫になったから、ジョニーがあ、じゃあ今回それやろうかって言って企画したんで、うん、応募券がついてるって言うんで、俺もね最初ね、いやまあ AKB じゃねえんだから
いや、接触イベント大切ですよ。
まあまあそうだ、だからって応募券欲しさにレコード買うなよって話だよね。何回も応募できるからとか。
あの買いますよ多分。
バカダメだよ、
まあ、でも最高ですよね。楽屋に行けるなんて。
はい、そうそうですね、絶対これファンは楽しみで、
喜ぶのかな、
お一人で多分ね何枚も買えます。
それはまあ、あの やめてほしい、ね、健全な味方をしたいんで
ルールを守って
そうですね、はいはい、そこ大事ですね、はい、
大事大事、
うん、じゃあここでそのニューアルバムから1曲聴かせてもらえますか、
はいはい、今回このアルバムのですね、あのリード曲になっております、ジョニーちゃん作詞作曲、私歌っております、横浜池尾寺ロックロールバンド。
バンバンバン打ち抜くぜ、バンバンバン甘いシャウトでバンバンバン行かせるぜ、バンバンバン爆音ビートでバンバンバン腰もとろけた俺たちはなうてな横浜ワーケンロールバン、ダンダンダンしらけた気持ちもダンダンダン熱くなる、ダンダンダン重い足取りもダンダンダン軽くなる、ダンダンダン冷めたお前をダンダンダンみんなラジさせるぜ、俺たちいなせな横浜ワーケンロールバン、俺に体を預けろよ、一歩踏み出せば明日が待っている、おいで
てるぜ。ビュンビュンビュン動き出す、ビュンビュンビュン錆びた心もビュンビュンビュン浮かれ出す、ビュンビュンビュン見えない明日をビュンビュンビュンバラ色に変える俺たち小粋な横浜ロックンロールバンド、過ぎた時間は戻せない、体の芯までジンジンジン痺れちゃう、ジンジンジン溜まった憂鬱をジンジンジンぶちまけろ、ジンジンジン悩めるお前のジンジンジン心解き放つ俺たち、イケオジ横浜ロックンロールバンバンバンバンバン、俺たちイケオジ横浜ロックンロールバン、
今週18日水曜日に発売された横浜銀蠅のニューアルバムぶっちぎりイレブンヴィンテージ3から横浜イケオジロックンロールバンドでした。
はい、イケイケなおじさんが歌ってる。
いや、ね、こんなにイケオジってご本人が言って違和感がないってすごいなって、う
ん、まあまあ全ては俺のこのボーカルの俺は先週もね、先週ほら、うん、はい、ね、ユキが解明してくれたけど、みんなにはイケてる親父のロックンロールバンドだぜって聞こえてるかもしれないけど、俺はイケない親父のロックンロールバンドだって歌ってるからこれ成立しちゃうんですね。
ね
え、ね、
そこ突っ込んでいいんで、いい話ですか。
いいです、いいです。俺はそのあのイケないおじさんの感じで歌っても、みんなにはイケてるおやつさんの歌なんだよって聞こえてくるのが、うん、これ楽しいじゃないですか。歌い手と受け取り側が違うんだと。
確かにそうですね。まあ今回のアルバムからね、このジョニーさんが完全復活ということで、まあ前回のね、ジョニーさんがこういわゆる参加した時はね、期間限定ということで、40周年ということでね、だったんですけれども、まあ今回はもう本当完全に復活ということなんですけれども、そもそもそのきっかけはどういうことで、
まあ、竹見さんおっしゃったみたいな、2020年は、まあ、結成40周年で、その2年前2018年の11月にあの、まあ、当時あの1980年代の担当ディレクターの水橋さんという方がお亡くなりになって、うん、でその人の忍ぶ会で翔くんと、もう本当20年ぐらい
に、もうそんなに会ってなかったんですか、うん、
電話連絡とかしてたけど、特に会ってたところ俺はロックンロールやってて、うん、ジュニアは会社の仕事ですから、
で、あの、まあ、翔くん話盛り上がって、2020年が結成40周年なんで、あのどうよジョニーみたいな、まあ、話があって、まあ、それでそのどん拍子に行って、うん、あのじゃあ期間限定で、あの1年限定で、うん、じゃあ40周年でお祭り騒ぎやろうかということで、まあ、復活したんです。結局ちょっとコロナで2年になったんですけれども、そうですね、うん、でまあ、それが、終わって、また俺は裏方の仕事に戻って、うん、ランさん翔くんタクで、あの、まあ、ツアーもあったんですね、うん、でその辞めた翌年2022年の4月に、あの横浜のランドマークホールでランさんの生誕さんライブがあって、
バスでライブね、
バスで、うんうん、でちょっとその時、まあ、ランさん体調が悪くて自分じゃ立てなかったんで、うん、まあ、俺がスタッフとして車椅子を、はい、あの押して、あのステージまで押して、でランさん3曲熱唱したんですが、その車椅子で袖にいる時に、まあ、いきなりランさんから、なジョニーと、あのやっぱ銀蠅とお前なきゃダメなんだよな、あのずっと一緒にやりてえなみたいな話があって、うん、でただまあ 裏方に戻ってまた4ヶ月しか
経ってないじゃないですか。2021年ね、大晦日にジョニーはジャックと変わって戻ったからね。
で、ランさんが、ね、ランさん何言ってんですかみたいな感じで、また終わったばっかだし、まあ、また50周年とか60周年とか、タイミングあったらやりましょうよっていう話してたんですけれども、なんかそのままあと3ヶ月ぐらいで本当に体調悪くして、お亡くなりになって、コロナとかがあったら全然見舞いにも行けなくて、だからランさんとその会話したっていうのは、その、ステージ横で、銀杯はお前がいなきゃダメなんだよっていうのが、本当遺言っていうか、なんか最後の会話で、なんかランさん、それに俺に伝えて、死んじゃうのちょっとずるいんじゃないと俺思って、でも、ね、なんかそのランさんの気持ちやっぱ答えなきゃいけないなと思って、でも仕事は戻ったばっかだしって、結構いろいろ葛藤とか、調整、しなきゃいけないこととかちょっと時間かかったんですけれども、まあいろんなところ計画書と話してうまくまとまって今年の6月に、まあ、昼間というか社長業の方は辞任して、またあの気持ちも一新して、まあ、銀杯のメンバーとしてちょっとランさんの意思を受け継いでちょっとバンドマンとしてやろうかなっていうのが、まあ、この経緯にやった。
なるほどね。当然その話、ジョニーさんから翔さんに、ね、伝えたんだと思うんですけれども、まあ、その時翔さんはやっぱりどうそれを感じてました
か。いや、ランさんとそんな話をしてたなんて全然知らなかったし、ただそれはランが亡くなってからジョニーがいや実はさみたいな話になって、でもねそれがほら可能になるかっていうのはねやっぱ仕事もあるし、無理だっていうのもあったんだけど、まあ、ジョニーの中ではそれを受け継ごうというかその話を聞こうと思って、まあ仕事のこともあるけども全部整理をしてくれて、で本当にメンバーとして、まあ、あとは行くとこまで行こうよっていう話になったんで俺は嬉しかったよね。ランさんが実の兄貴だし、兄貴が言ったことを思ってくれてまた戻ってきてくれるっていう気持ちに関しては本当感謝してるし、まあやるならじゃあとことん行こうかと、もう完全にそれを俺はウェルカムで、ジョニーに来てもらうことは嬉しく思ってるし、だからなんかちょっと今回アルバムの制作もそうだけどやっぱなんかそれまでのストックの曲も私当然持ってたわけだけど、ジョニーが入って新生横浜銀杯になるっていう話でこのヴィンテージ3を出すにあたっていやもう一回ゼロから作り始めた曲を書き下ろして集めてその中から選択した10曲を出そうという気持ちもあったんです、そうにしたんですね、だその辺はなんか、これからの銀杯の新しい形になったかなとは思ってますね、
まあ、そういった意味でもねこのニューアルバム本当にいろんな思いが詰まった
と思うんですね、本当に新生銀杯じゃないですけど、またここからリスタートして、もう一回てっぺん取ってやろうかなっていう気持ちがありますね。
まあでも本当ランさんも喜んでくれてると思いますね、
なんだその割にはねライブハウスでちょっとしたねランさんの一周忌のサバ会やったりとかもね、やったりとかしたんだけど必ずほら電気とかそういうものにさいたずら来るじゃん、亡くなった方って、それともう1年経ってんのに、撮ってるビデオテープが急に切れたりだとか
本当にあるんですよ、
本当にあってあランさんってしょっちゅう俺来てると思うんだよ ね、
いたずらしないでよっていう
ビデオ途中で止まっちゃってて2台ぐらいの両方とも止まっちゃったりとかしてて
両方
だよ2台あって、これマジな話なんだから、もうねそうだからあの人ね いるんだよ、もう何いつまでいるんだお前
翔さんのことが心配なんですよ、
あそうか
いけないおじさんだよ、
そうもういつまで経っても
悪口とか言うとバンと落ちるんだよね、
絶対聞いてますよ、
面白い人だよねランさんってね、
優しいですね、
わかんないけどね
でも翔さんとジョニーさんってねもともとは高校の同級生っていうかね、いうことなんですけど、どういうきっかけでこう仲良くなったっていうか出会いだったんですか。
いやだから本当に高校1年の時にまあジョニーが俺とかやってきて、俺ジョニー一緒にロックロールやんないって言ったのがきっかけで、
ジョニーさんから声かけた形だったんですか。
そうかな、俺を聞くと結構どんどん昔の気持ちになくなっち
ゃうジョニーさんひょっとしたら逆と思ってるかもしれない、
だって鮮明だったのが俺ジョニーって自分のことをジョニーって言って最初に自己紹介したのが面白いなと思ったんで、それすごい覚えてるね。だまあ俺もちょっと目立ってたし学校始めてすぐの時に、で多分ジョニーそれを見てあこいつきっとロックンロールやるだろうな、みたいなところで声をかけてくれたんだと思うね。
ジョニーさんはいつ頃からジョニーってこう自分で名乗ってたんですか。
俺はやっぱその頃ですよその頃ですよ
なんでジョニーっていうあれで。
それね、全然面白くないんでね、あの。
そうだね。よく聞かれるんだけど、全然、ああ、そうですか。
そう、その時なんかお互いの印象はどんな感じだったんですか？
いや、面白いなと思って、それまでね、あの、変な話。あの新学校だったのね。で、俺中学の時にすごいあの内申書っていうのがよくて、どこ あの県立を受けてもいいですよっていう。俺中2からグレてるから、うん、それまでは勉強をすごいしてたからさ、はい、中学3年とか何にも勉強しなくてもある程度点数が良かったんですよ、ね、でどこでも行けるって言われてて、でまあいろんなの選んで、じゃあここがいいやと思って受けた県立に一発で受かったんですよ、うんうん、で心も新たに高校生活援助するぞと思って行ったら、くっそつまんない学校だったんですよもう真面目っ子しかいないし、うん、ね、頭リーゼントしたりとか変な学ラン着てるやつとか誰もいないわけ、一、うん、人かな、ケンジってやつが一人ぐらいいたぐらいで、全然いなくて、あ、俺もうこの学校やめようかなと思ったぐらい真剣に、うんうん、そんな時にいきなり横からジョニーが現れて、うん、俺ジョニー一緒にロックロールしないって言われていや、でああと思って、あ、いいねって言って、いろんなちょっとだんだん仲良くなってって、あ、うん、練習とかし始めて、家もほどがやったし近かったから、でそんなことやってったらどんどん楽しくなってきて、だから俺ジョニーと会わなかったら下手したら俺学校辞めてたぐらいグレーしたから。あ、
俺ね、あれなんです、うん、これ本にも書いてあるんですけど、はい、あの小学校5年生の時に大病を患って、うんうん、小学校5年生が中学3年まで全く体育ってできなかったんですね、うんうん、あの見学してたんですよ。でちょうどその病気が治って、まあ、運動してもいいよって、高校入ってから、うん、だから生まれ変わった時に出会ったやつなんですよ。だから、うんうん、ちょっとそこまで本当に結構辛かった。だってそれまで元気い男の子がずっと、うん、あの、うん、結構かっこよかったんですよ俺、小学校あのスポーツできたし、あの頃ってあのスポーツできる男の子って人気あるじゃないですか。
そうですね、
はい、ですごい人気者のジョニーちゃんだったのが、うん、その病気してあのずっと見学と入院とかなんかして、うん、あのとやっぱどんどんどんどんそういう、うん、あのそっちじゃない側に行って辛かったのが、またそのちょうど高校の入ったタイミングで、まあ、運動していいですよって言われた時に出会ったやつなんで、うん、だから本当生まれ変わった時に出会った
俺がいたわけよ。
ああ、なるほど。
でもね、
思いっきり胸張ってましたけど、ね、
病気がなかったら、うん、俺音楽に出会ってなかったんですよ。その小学5年生の時入院したベッドで聞いてたラジオの、それこそラジオ関東の全米トップ40が俺に音楽との出会いなんですよ、
ね。あ、なるほどね、まさにこの、
うん、そうです、うん、ラジオ関東で、だからそのここの放送局は特別なんですよ。あ、だその、あのラジオから流れてきたそのキャロル・キングとか、うん、あのカーリー・サイモンとかビリー・ジョエルとかって曲あった音楽ってすごいなと思って聞いてて、で自分でもやってみてフォークギター買ったりしてやって、うん、で高校で生まれ変わって出会ったやつとバンド組んでっていう、うんうん、だからやっぱね、そうなんかあるんですよね、それがね、
まあ、まあ本当運命というか、うん、本当タイミングがそうだったんでしょうね、
ドラマみたい、
ね、うん、でもなんか最初からあれですか、うん、もう一緒にバンドを組もうってなった時に、うん、音楽の趣味みたいなのはもう合ってたんですか、
バッチリ
合って
ますね、
あ、まあ、ロックロールが、まあ、同じようなんですけど、ダウンタウン好きだし、うん、キャロル好きだしみたいな、うんうん、
じゃあ最初にやっぱりオリジナルやる前にちょっとカバー曲を合わせたりとかするんですけど、うんうん、
いや、うん、初めからオリジナル、
うん、オリジナルだったんですか、
ね、ジョニーがね、うん、曲たくさん持ってたの、
あ、もうすでに
すぐにできてて、うん、それでこんな曲あんだよねっていうのを聞かされて、で触発されて俺も曲を書くようになったんだけど、うん、最初出会った頃はジョニーの曲ばっかり、
うん、すぐテレビ出ようよっていう、あのちょうどその頃テレビかながらっていうのを開局したばっかで、それで、うん、あのファイティングエイティって宇崎さんがやった番組の前に、はいはい、ハマヤングっていう、うん、そのいわゆるアマチュア のオーディション番組みたいなのがあって、これに出ようって言って、始めたところもあるんですよ、うんうん、で出ましたけどね、出て決勝最後まで行ったん
ですね、決勝最後まで
行ったの、
オリジナル曲で、
これでいいのか高校生っていうことで、親に隠れてタバコを吹かしてジャンジャンジャンジャンジャンジャン、
だから引っ張りの前身だよね、
引っ張りのようなことを高校生の時にやってたんで、
もう今じゃその歌詞ダメかもしれないですけど、
そうだね、そうそうそうそう、そうだね、
もううるさくなってますから
ね、コンプラでね、
はい、
いやいやいや本当、
そうだったんですね、
たくさん曲ありましたよ、
それであれですか、横浜銀蠅はそのランさんと が絡んでっていう感じで、
もちろんだから他にあのベースのやつがいてドラムのやつもいて、うん、だけどそのドラムはちょっと違う方行きたいとか言って抜けたりまた新しいの入れたりとか俺と10年ずっと一緒にいたけど、うん、でそんな中新しく3人目かのドラムが辞めた時にそういえば次のドラムはショーク兄貴ドラム叩くよねみたいな、あそう兄貴がいたなと思って、
うん、
兄貴にやったらおう10やるよとか言って入ってきて、それからですよね、あのプロ志向になってったの、
動き出したのは
ランさんってすごいプロ志向だから、
うん、
俺たちのバンドに入ってきてこれ面白いぞってなったら、いやこれはそのオーディション受けて全部出てる場合じゃないよと、
うん、
あの銀座の出てる場合じゃないみたいな話になってであのちゃんとプロダクションにデモテープを作って出そうとか、うん、そういう動きにランさんが変えてって豊かプロダクションに入り込めたんですね。
あ、なるほどね。
あ、俺たちね、これ本当面白いなと思ったのが、あの、まあ、6月までベルウッドっていう、まあ、キングの系列会社のベルウッドレコーズってこの代表やってたんですけど、
そうですね、はい、
その銀座ナウに出た、俺二十歳ぐらいの時でね、
う
ん、
そう
出た時の審査員が三浦幸喜さんって言って、はい、ベルウッド作った人だったんです
。あ、それをすごい
出会いですね。あの、ああそう、こっからつながってたんだみたいなのね。
なんかあれですね、そういうのってね、こう後々、ああそう、うん、こういうことでこうなったんだなとかって思うことってありますもんね。
面白いよね。
面白いなと思って。
合ってるかどうか分かんないけど、でもそういう道が絶対、可能性はあるわけだからね。うんうん、
いや、なんか、いろんな話もっと聞きたいんですけど。
じゃあ来週もですか？
こういう話大好き。
いや、面白いもんね。はい。いやいやいや、もっと聞きたいな。
まあ、あのちょっとコーナーでね、あのジョニーちゃんと喋ろうとかいうコーナー作ってもらったら、ね、月1か2ヶ月1回とか来ますんで、
あ、この番組にそういうコーナーをぜひぜひ。
いや、すごい興味深い。じゃあのニューアルバムからもう1曲聴かせてもらえますか。
は
い
は
い、
この曲はね、あのちょっと俺初めてブルースに挑戦したんですよ、
うん、
でジョニーにも、ギターちょっとかっこいいに弾いてくれよって言いながらブルースハープをね、なんかちょっとやりたいなと思って練習してレコーディングしたんですよ。あんまうまくいかなくて、
うん、
ジョニーがあのそのエンディングのアウトロのところで俺のブルースハープに絡んでギターを弾いてくれて最高の出来栄えになったんです。
いいセッション感が。
はい、聴いてください。横浜銀杯ぶっちぎりイレブンビンテージ3の中からロックンロールマンブルース。
ちょっと遠回りして帰ろう。月明かり江ノ水のあたり、思い出が溢れ出す夜さ、
yeah、
耳を澄ませば彼女の声と二人のネックレス、yeah、 さあ去るぜ。ああムカつく腹立つ夜だけど電話して謝ろうかな。ああ寂しい夜だけ泣いたら今夜は切ない。 I'm just look lonely
今週18日に発売されたザ・クレイジーライダー横浜銀蝿ローリングスペシャルのニューアルバムぶっちぎり11ヴィンテージ3からロックンロールマンブルースでした。
はい、この曲はね翔さん作詞作曲ということで、はい、ちょうどあれです、私今年の8月に子供を連れて江ノ島水族館行きました、
はい、あ本当に江ノ水ね、はい、あそう歌詞で、ね、出てくるからね、
そうなんですよ、
あの別に黄昏れたわけじゃないですよね、いい思いだもんね、
そうそうです、
俺の場合は連れてって女と一緒に、
はいはい、分かってますよ、
あまた切なくなってきたぜ
翔さんね、うんうん、あの夜だろうとね、うん、電話して謝んなきゃダメです、
ね、そうだよね、そうだよね、いやだから謝ろうかなって、あの20歳21の頃には書けない歌詞なのよ、うん、俺としては絶対に何かあったら絶対俺謝んないからねところが65にもなるといやなんかちょっとムカつくけどとりあえず謝っとこうかなとで LINE じゃなくね、ねやっぱ電話して謝ろうかなと、うん、
直接ね、
そうね、はい、これが切ないブルースなんですよ俺の
でもあの不思議ですよね、うんうん、なんで喧嘩した時に、
はい、
絶対に男の方から絶対謝るんですかね、
まあ、これね結局ね女はねずるいんだよねそう思わないユッキー、プイって膨れてみたりだとかさ、ね、全部を語らずにいたりだとかさ、うん、そういうことが今でもたくさん、俺なんで65になって恋話してんだろうでもさそういうことってあるよね、うん、ちょっとした行き違いなのにさちゃんと説明もしないずにさ、でムカついたからこっちもほら古いところおーじゃあいいよってなってさ、
ああただね女性の立場から言わせていただくと、うん、積もり積もったものが
ああそっか
そこなんだよね、
一回じゃないんですか、
一回じゃないのか、
一回じゃない、
気づいてるのは一回なんでこっちは、
そう
そうそう、
なんでなんでなんでなんで我慢我慢ドーンみたいな、
なるほど
それうん、そういうことなのね、
はい、あるあるですよね、
そうそう、だからどう考えてもなんかこっち喧嘩の原因になった時に、うんうんうん、あれ相手の方が悪いんじゃないかなとか思ってるんだけど、うんうん、で何怒ってんのって言うと、そのなんで怒ってるかを分かるまでよく考えて謝ってこいって言われるんです
奥さんがそう言いますでしょ、竹見さんに、はい、私なんか20年分の怒りこの前竹見さんに言いましたそうよ
やっぱ言わないで食べてるんだね
そうなんです、はい、まあそれはしょうがないですよね
そう男はね分かんないんですよ、
そうなん
ですよ、ね、分かんないんだよ、
いやただそのおかげでこういうロックンロールマンブルースという素敵な
曲ができたからねうまくまとめやがるな
ここで全部ゼップツアーのお知らせです、は
い、全部ゼップツアーです、
はい、11月3日金曜日祝日、ゼップ羽田を皮切りにスタートします。11月25日は名古屋、12月は2日難波、12月10日は札幌、そして16日は福岡、最終日ファイナルは12月30日ここ横浜に戻ってきます KT ゼップ横浜です。 詳しい情報はホームページをご覧ください。
はい、はい、
じゃあここでですね、はい、番組を聞いているリスナーのみんなに、うんうん、もうせっかくなんでね、はい、お二人からメッセージをもらいたいんですが、
はい、
じゃあ翔さんから。
はい、わかりました。ラジオお聞きの皆さん、横浜銀馬の翔です。先日発売された、ニューアルバムぶっちぎり11ヴィンテージ3を引っ提げてツアー行きます。今回はぶっちぎり、11の楽曲を全部やりますんで、ぜひねみんな覚えて一緒に歌いましょう。よろしく。
はい、どうでした皆さん。18日にアルバム発売しましたけど、もう聴いていただけましたでしょうか。このアルバム引っ提げて、ZEP でやりますので、ぜひ遊びに来てください。
はい、まあ本当まだまだなんか聞いたことあるんですけどね。
でしょそう、ジョニーにいっぱい喋らせてあげたからさ、俺今日も少なかったと思うんだよ、ゆっき。
そうですね、いつもの半分くらい、ね、
いや、それはそうでしょ。
あ、そうか、2人で来てんだもんな。
でも本当にまたぜひ番組の方に遊びに来てください、はい、
ありがとうございました。
今日のゲストはザ・クレイジーライダー横浜銀杯ローリングスペシャルのショウさんとジョニーさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。